結婚式の招待状。あれでも昔はずいぶん遊んでくれたんだけどな。挙式の招待状を記しながら、うなつき恵美子は考えた。社会から脱落しかかっている兄を恥ずかしいとは思わないけれども、夫方の家族がどう思うかと考えるとちょっとした不安ではある。ねえ、りょうくん、なんて同居のマンションだから気楽に呼んでみると、未来の旦那である大室旅人はようやくテーブルの方へやってきた。
どうした、
なんて背高のっぽが覗き込む。旅人で亮君は変な気がするが、何のことはない。旅行の旅からいつしか亮君なんて呼んでいるだけなのだ。テーブルには招待状の山が、封をしたものと作成中のものとに分かれて面倒そうに並んでいる。新しいマンションへ引っ越す予定だから、梱包しようと思って仕切れていない荷造りの残骸が棚の近くにひしめいている。もっともそんなことを気にするほどの整頓好きでもないから、締め切ったカーテンの色に慣れ親しんだ部屋の中は、二人には何の苦もない空間だった。うちの兄、ドラマに出てくるくらいの世間知らずなんだけど、りょうくんの親とか大丈夫かな、と心配そうに尋ねると、
だって世間知らずったってもう30過ぎだろ。
サラリーマンの年金が長いから、旅人の常識的範囲は世間知らずの定義が甘くなっている。まさか子供みたいな無茶はしないだろうと高をくくっている。恵美子にしたってまさかそこまでとは思うけれども、結婚式には旅人の母親だけではない、叔父や叔母も出席する。会社の上司だって出席する。そうでなくても恵美子には幼い頃の兄の面影を頼りに、現状の落ちぶれた兄を少しでもよく語ろうとする癖があったから、美化の幅だけ相手に大きな落胆を与えるのはちょっとした不安でもあったのだ。
そうなんだけどさ、
と煮え切らない返事をするから、未来の旦那は、
気にすんなって、うちだって出席するのは母さんだけなんだし、世の中いろいろあるだろう、
なんて気楽街道を突っ走る。
そんならまあいっか。
心配ないだろう。それより自転車の話だけどさ。
思う間もなく披露宴の演出へと話は移ってしまった。旅人はマウンテンバイクを乗り回してサーフィンを生きがいにするスポーツマンタイプだから、ほとんど引きこもりを生きがいに生活する兄とは正反対の性格である。知らぬ間に反対の性格に憧れを抱いたわけでもないだろうが、兄の類似品では生活が立ち行かないという思いも少しくらいは 潜んでいるのかもしれなかった。少しはうちの息子に血を分けてやってほしい。それは挨拶へ訪れた時の恵美子の両親の冗談であったが、妹としてもぜひお願いしたいくらいのものだったのである。恵美子はもう一度兄への招待状を確認してみた。文面を読んだからといって、それは誰にも変わらない印刷物に過ぎないのだが、なんだか落ち着かない様子で丹念に読み直してみるのだった。皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。この度私たちは結婚式を挙げることになりました。つきましては親しい皆様の末永いお力添えをいただきたく、ささやかですが荘園を設けました。お忙しい中と存じますが、ご出席くださいますようご案内申し上げます。2010年4月吉日、日時2010年6月5日土曜日、挙式午後3時、披露宴午後4時、場所ヒルシイエーツ空中庭園、詳細は同封のパンフレットにて。大室旅人、船月恵美子、誠にお手数ながらご都合のほどを同封のはがきにて5月4日までにご一報をくださいますようお願い申し上げます。それからほどなくして多くの返信が、親戚や友人、さらに職場の連中から帰ってきた。中には欠席もあった。欠席のはがきには丁寧な断り書きが記してあった。どこからか借用したとしか思えないカンニングめいた断り書きもあった。出席の者にはおめでとうございますといった祝賀が多かったけれども、括弧書きでまた置いてきぼりなんて落書きのしてあるものもあった。懐かしい友人からのものは同窓会じみた親しさが込められていた。会社の重役からは板についたようなビジーレークが並べられていた。二人はそれを眺めてはまたいろいろと挙式のことについて細部を詰めているのであった。もちろん期限の5月4日なんか待つまでもなく、ほとんどの返信が郵便となって運ばれてきた。ただ兄の返信だけがいつまで経っても来なかったのである。
もしかしたら兄弟だから必要ないとか考えてるかも
と妹が心配するから、未来の花婿は、
心配なら連絡してみたらいいじゃんか、
と答えてくれた。
まあ大丈夫でしょう。
この忙しい最中に兄なんかに構っちゃいられない。どうせふてくされたコメントが返ってくるに違いないのだ。それに恵美子にしたところでそれほど几帳面な性格というわけでもなかったから、兄の返信はそのまま放置しておくことにした。まさか妹の結婚式に出席しないとダダをこねるほどの園児でもないだろう。別段仲の悪い兄弟でもないんだから。
そんなことより、親が誰も挨拶しなくて構わないのか。
披露宴の最後に行うお集まりの皆様へ対する謝辞は、新郎新婦だけでなく、新郎の父親がするのが慣例らしいが、新郎の父親は欠席であるし、その上、新婦の父親は照れくさくてコメントをするのを嫌がっているのであった。
だって、みんな嫌だって言うんだもん。しょうがないじゃん。
たちまち話題は重要度の高い方へと移り変わってしまった。
まあ、上司の祝辞だけでも十分格式張るからな。
そうそう。あんまり硬いのはちょっとね。いっそ、うちの兄にコメントさせようか。
いや、それは勘弁。
なんて、タビトは真顔で驚いているのが面白い。
そうだ、洗濯物が残されていった。
洗濯物の取り込みがてらにベランダに出てみると、ぽつりぽつり、灯しを落としつつある街並みは静かだった。桜の散り始めの時節だから、大気の香りは若くさめいている。けれども、今年は寒の戻りが嫌に多いから、予備へに風邪をひきそうなくらいの気温である。曇天が分厚いので、恵美子はわびしさを逃れて部屋へと舞い戻った。